足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかもういきなり梅雨になりましたね。ゴールデンウィーク明けたと思ったら、
ね、なんかじとじと蒸し暑いし、
そう、もうなんかもうだからこうカーとかも飛び出すじゃないですか。
うっとうしい。
うっとしいですね。
うっとしいし、なんかね、今年また梅雨入り早いじゃないですか。
そうですね。
うん、早いから、長雨になって、
はい、
で、野菜が値上がりするんちゃうかって言われてますよ、今。うん、日差しが足りへんから、雨ばっかりで。
ああ、なるほどね。
うん、そうすると、野菜が値上がりしてくんちゃうかって言われてるんで、あれっすよ、今のうちいっぱい買いだめしといた方がいいっすよ、キャベツ。
腐りますよ。いや、でも去年とかね、なんか、7月に、うん、6月も後半ぐらいちゃいましたっけ、梅雨だったんで。
そう。
短かったですもんね、去年はね。ていうか、なんか、
そう。
7月の。
今年は。
そう。なんか早いですね、そう考えると。
うん。だから、すごい長い梅雨になりそうな話ですよ。
っていうか、ゴールデンウィークの気持ちいい時期がね、あっという間に終わってしまったという、うん、悲しい現実なんですけど。
まあ、でも、その分みんな外に出歩かへんから、ええんかなっていうのもあるけど、わからんけど。
いや、もうクーラーかけまくってもうね、電気代が、いっぱいですわ。はい。
はい。
まあ、そんな愚痴ってなんでね。はい。ニュースの方行きましょう。はい。
はい。
今週のニュースは8件です。音声 SNS のクラブハウスは、日本、ブラジル、ロシアで18日に Android アプリのベータ版をリリースすると公式 Twitter アプリで発表しました。また毎週現地時間の日曜日に開催されているタウンホールミーティングでも同様の発表がありました。
はい、クラブハウスですね、いよいよAndroid 版がリリースされるっていうことなんですけど、まあこれね、配信されてるときは水曜日になるんで、まだ収録が月曜日なんで、リリースされてないときにこう喋ってるんで、なんとも言えないんですが、まあ多分リリースされてるんでしょうと思いますけど、まあ一時期のね、そのクラブハウスの盛り上がり方からすると、ちょっともう、落ち着いてきたって感じなんですけど、テレビとかね、新聞とかでもクラブハウスっていうのはあんまもう乗らなくなってきてたんで、果たして今回のAndroidのリリースでどれだけこうユーザーが入ってくるのか、あるいはもう、同じようなサービスをね、Twitter の方はスペースっていうので、もうリリースしてるので、そっちの方のユーザーが増えていくのか、ちょっとまあ、どっちにしても結構その、ユーザーの属性がね、かなり違うような感じがしてるので、今後どういう風になるのか、ちょっと動向を見てみたいなと思います。
保育施設向けの ICT ツールを開発するチャイルドは、乳幼児の体調変化をいち早く見つけ、前日に発熱予測をするサービスを開始しました。お昼寝をする0から2歳児の園児にセンサーを装着し、呼吸や睡眠状態を自動で記録します。機械学習で抽出したパターンと照らし合わせることで、約 72% の精度で翌日の発熱を予測できるそうです。
これね、聞いてちょっとびっくりしたんですけども、いや、本当その、前の日までのね、いろんなその、赤ちゃんの、その、寝てる時の呼吸とか動きとか、いろんなことからですね、類推していくと、翌日熱出すかどうかっていうのがわかるっていうね、まあ、それだけいろんなことが、予兆として見て取れるっていうのがすごいなと。で、またそれが、 機械学習でそのパターン化して、そのパターンから推測できるっていうので、まあ、こういうのは本当ね、できてくるといろんなところで便利になってきますよね。特にその、赤ちゃんを預けてる、親の方からしたらですね、翌日会社休まなあかんのかとか、病院連れてかなあかんのかっていうのがいろいろね考えなきゃいけないことになるんで、そういうことを考えると、やっぱこういうものがどんどんテクノロジーで進化してくると、いろんな予兆がね、その前に分かるっていうのは非常に便利になってくるでしょうし、どんどんこういうもので、その、まあ、予防医学っていうかね、広い意味で予防医学とかそういうものにも応用できるので、今後いろんなものに使われていくのを期待したいなと思います。
Google は機械学習を用いて翻訳を行うトランスレーション API の新機能として、PDF、Word、Excel、PowerPoint のファイルを読み込み、レイアウトなどを保ちつつ、内容だけを翻訳するドキュメントトランスレーションを発表しました。これまではテキストをコピー&ペーストしていたのを一括で行うことができるようになります。
まあね、Google の機械翻訳ってどんどんこう進化しているというか、いろんなことに応用されていって、カメラでね、撮影して、で、そのメニューとか、そういうものを翻訳するっていうのもできてるんですけども、今度はですね、さらにもう、PDF とか、Word とか、そういった書類を読み込んで、それをそのままのフォーマットで、ちゃんと翻訳して、そこにはめ込んでくれるというのが、まあ今回はAPI の公開なので、それを組み込んだアプリっていうのを作らないと現実には使えないんですが、今みたいにね、コピペしてこう、ファイル送って翻訳してくれるっていうのはまだできてないんですが、ただまあ API が公開されたので、いろんなところがですね、これを組み込んで、使うというようなことができてくるんじゃないかなと。まあこれで機械翻訳のね、精度がどんどん上がっていくと、本当その、日本の企業がね、海外に進出するのに、やっぱり大きなハードルとして、その言語の問題があったんですけども、こういうものがね、出来上がってくると、自分とこのカタログとか、あるいは、価格の一覧表とかね、プレゼン資料とか、そういったものをどんどんどんどん翻訳して、海外に進出したりできるということになるので、まさにね、こういうものを使って、次のビジネスどう考えるか、そういうところで、これからのね、海外に向けてのビジネスということで、すごく差がついてくるんじゃないかなと思います。
テスラ社のイーロン・マスク CEO は3月に開始したビットコインでの車両購入代金支払いを一時停止したとツイートで発表しました。ビットコインのマイニングによる電力消費の環境負荷への懸念から取りやめたそうです。
これについては後半にしたいと思います。
NFT のマーケットプレイス、七草を運営するスマートアプリは、温泉娘プロジェクトを展開するエンバウンドなど3社と提携し、温泉娘と NFT 暗号通貨を活用して、温泉地の活性化を進めると発表しました。温泉娘のアニメ、キャラクターを活用し、さらに温泉街で利用できる暗号通貨などを展開するそうです。
はい、NFT なんですけれども、まあね、あっちこっちで盛り上がりつつあるプロジェクトというか技術になってきて、で、いろんなところがいろんなことを考え始めてます。まあ今回はその温泉街をね、盛り上げようっていうので、まあ温泉娘っていうキャラクターの NFT 化、まあ多分そうなると、その、このアニメのキャラクターみたいなのを、NFT で、まあ、販売するのか、まあ、なんかトレーディングカードみたいな形にして10枚限定とかそういうなんで販売するのかよくわかんないんですけど、まだね、プレスリリースに細かいこと書いてないので、あれなんですが、まあそういったこととか、温泉街で使える暗号通貨、まあ言ったらその地域での、地域通貨みたいなものでしょうね。そういうものを展開していく。まあこれからその NFT とか、その、暗号通貨みたいなものを組み合わせて、いろんなところに応用するっていうのがどんどんこれから出てくると思いますし、またそういうことのね、考え方にこう追いついていける人たちは次の新しいビジネスをいち早く展開できる、そういう風になってくるかなと思います。
ダンス関連コンテンツ販売のマイクロエンターテインメントは、世界トップダンサーの 3D ダンスモーションを取引できるマーケットプレイスを正式公開しました。 ダンスの動きをモーション券として売買できるようにします。自作のダンスだけでなく、民族舞踊などの動きも保存することを目指しているそうです。
まあ、ダンスの動きですね、モーションを、まあ、モーションキャプチャーとかで取り込んで、そのデータに対して、著作権みたいな形で、そのモーション権っていうのを作って、それを売買しようと。要は今までダンスの振り付けみたいなもんって、なかなかね、その、著作権みたいな権利をつけるっていうのが非常に難しかったし、で、またパクられたみたいなことを言っても、どこをどう見てパクったっていうのかっていうのもね、なかなかそのあたりが難しかったところなんですけど、まあ、こういうそのデータ化してですね、それでそこの権利をしっかり確保して売買していく、まあ、これね、新しい考え方ですし、まあ、こういうものっていろいろね、できてくるし、またこれから、仮想空間なんかも広く使われていく中で、その自分のアバターを踊らせたりとかですね、みんなグループを組んでこうダンスをするとか、あるいはコンサートの時のその、動きとかね、そういったものを作るとか、まあ、いろんなことが応用されていくし、まあ、そういうね、ところにもうこういう次々いろんなもの、今までなかったようなものがデジタル化して、そういうものが権利として売買される、まあ、そういう時代にこれから入ってくるかなと思います。
厚生労働省はセールフスフォースで起きた障害により新型コロナワクチンの在庫管理や配送状況を確認するシステムに一時的にログインできない状態だったと発表しました。さらに自治体によってはワクチン予約をシステムにもセールスフォースを利用していたケースがあり、そちらもアクセスできない状態になっていたとのことです。
はい、これも結構ね、大きなニュースになっていて、まあ、テレビとか新聞とかでも、賑わしてたんですけれども、なんというか、その、セールスフォース使ってたんかいっていうね、国産のシステムではなくて、海外のものを、クラウドサービスを使ってたっていうところが、私はそっちの方が結構驚きだったんですよね。その、まあ、特にその新型コロナワクチンなんかの管理の仕組みを使っているっていうところで、果たしてそういうものをね、海外の仕組みで作ってしまうっていうのが本当にいいのかなっていうのは、かなり考えてしまいます。で、今回の場合、そのセールスフォースの方で、緊急のアップデートかなんかをやったときに、それを、なんか不具合がそこで、入り込んでしまって、余計に動かなくなっちゃったというようなことらしいんですけども、もしこれ国産のね、そのシステム会社とかそういうところだったら、それを、まあコロナワクチンの管理とか、そういうものに使って、予約システムに使ってるっていうことが分かれば、まあそんなときにね、こういきなりアップデートするようなことって、まあ、やらないですよね。その、とっても重要な場所に使われてるっていうのが分かってれば。それにやるとしても、それぞれの自治体とかそういうところにいろいろ打ち合わせをした上で、まあ夜間にやるとかいろいろやるんですけども、セールスフォースになると、全世界に展開してるから、そんなことをいちいちこうね、多分考えてられない状況のはずなので、まあそういったことも合わせて考えると、果たしてこれ、こういうものをね、海外の仕組みを使っていくのは本当に、ちょっと考えないと、根本的にそういったところから考え直さないといけないんじゃないかなと思います。
ヤフーは副業人材の求人サービス、ヤフー副業の提供を始めました。ヤフーや博報堂、エキサイトなど9社の求人情報を業種や職種を問わず掲載します。ヤフー副業は3月に先行登録をスタートし、登録者は4月時点で9万人を超えたそうです。
まあ副業のね、求人サービスっていうことなんで、まあ世の中ね、どんどん変わってきたなって感じですね。もう本当にそのコロナこんななる前、2018年まで本当にね、ほんの1年半ぐらい前まではそんな副業どうのこうのとかっていうのって、どっちかっていうと会社に隠れてやらない、やるみたいなイメージがすごい強かったんですけども、もう今や堂々とこういうね、副業の人材を募集するようなサイトまでサービスまで出来上がってきてると、それぐらいこう世の中が一気にこう変化してる。で、まあこれはね、この動きっていうのは多分逆行はしないと思うので、もう本業だけじゃなくて副業とか持ってるのが当たり前とか、まあ人によっては うん、どれが本業かわからないように2つとか3つとか4つとか、あ、いろんなあの仕事をね、同時にやってたりとか、いろんな会社に所属してるとか、あ、そんなのがもうどんどん当たり前の世の中になってくるんじゃないかなと。まあ本当その、なんていうのかな、新しいその生活スタイルっていうニューノーマルとかいろいろ言われますけども、本当その世の中がものすごく大きく変わってるっていうことを、あ、こういうニュースで、わかるかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近あのテレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、うん、
はいはい。
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、ね、小さい規模の5人とか、ね、10人ぐらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きいのとかだと、まあ、7、80人とかね、あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど、
大企業はさすがに。
そう。あらさんも結構そういうの受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで、
まあそうですよね。そのテレワークって一言で言っても、本当にもうね、あの数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度もうなんていうの、会社の中にそのシステム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると、
もうやりたいことも違うしね。
そうそうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですね。やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとあかんねんけど、
はい、
ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、はいはい、やってはるんですよ。
ほう。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのをね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
後々ね、やっぱり楽なんですよ、うん、それの方が。
あの、うん、この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、うん、あの、VPN とかやんねやったら、このサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわからなります
よ
ね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、うん、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言ってるんですか、もうわけわからなくなっちゃう。やっぱそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、はい、もうね、あの、なんかあった時に一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうです
ね、かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。あ、温泉娘プロジェクトですか？
うん、
はい。NFT と暗号通貨と温泉娘って、うんうん、温泉娘多分馬娘のパクリ
ね。いや、言うた。言うても。怒られるで。
なんやろ、こう。今話題のものを詰め込みました的な、なんやろ、こう、プレスリリースちゃいますこれ。
まあまあね、流行りもんですからね。NFT はもう私がちゃんと本書きましたから。
あ、そうそうそう。本ね。
NFT 解説本も出しましたからね。おかげさんでね、
うん、
毎日売れてるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
やっぱ話題なんですね、NFT ね、今ね。
やっぱね、関心すごい高いし、やっぱ今回のこういうニュースあったように、あちこちやっぱね、NFT、NFT って急にみんなね、なんか言い始めてるんですよ。
はい、うん、そうなんですよね。
なので、まあ、これに、乗じて、私も、もっと、Kindle でバンバン売れるように、温泉娘頑張ってもらいたいなと。
温泉娘はね、これね、何やろ、こう、そういう話題性のあるキーワードを並べてプレスリリース出しました、的な、なんか、ちょっとそういう匂いがして。
じゃあ、山崎さんもやります？唐揚げ娘とか。
あんまり種類ないからね、
いや、 ええんちゃいます？山崎さんも行きつけの、商店街の中の、唐揚げ屋さん、お店ごとにこう、キャラクター作って、唐揚げ娘作って、NFT とあと暗号通貨組み合わせて、何もわからんけど。
いや、わからへん。もう、まあ、そういうのはもうよろしいわ。それより何より、あれですよ、後半のニュースを言いとかれた、ビットコインの話、今ね。
はいはいはい。
うん、熱い熱い。ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
テスラ社のイーロン・マスク CEO は、3月に開始したビットコインで車買えますよっていうのを一時停止しました。はいはい、したと、ツイッターで、うん、まあ、発表したんですね。
うん。
はい。で、ビットコインのマイニングによる電力消費の環境負荷への懸念から、まあ、やめたって言ってるんですけど、うんうん、まあ、ねえ、確か、今ちょっと思い返してみると、5万ドルを超えた、で、ちょっと落ちてきたあたりでイーロン・マスクさんが言って、またガー上がったんですね。656万5千ドルぐらいまでね、
うん。
で、そっから落ち出したよって言うた時に、これを発表したもんやが、うん、今、ダダダダダダと落ちてきて。もう今5万ドル切ってますからね。
もうね、多分はイーロン・マスクからしたら面白うてしゃあないんちゃうかなと思って、
ちょっと言うてガーって上がって、うん、やっぱやめー言うてガー下がって、もう多分だからその発表する前に売り抜けてるんでしょうね。
知らんけど、知らんけど。いや、
絶対そうですよ。
で、またなんかテレビのインタビューかなんかで、ドージーコインの話とかしてね。オージーコインが急激にまた人気出て、爆上げしてるっていう、なんか、いやいや、お前何仕込んでんねんっていう。
いや、僕もね、そうそうそう、上がっていった時にね、ちょうどね、足立さんが NFT の本書いて、やっぱイーサリアムで、半分イーサリアムに変えたの正解でした
もん。はいはい。もうちょっと分けてもらわなあかんな。
いやいやいやいやいや。まあ、これね、まあ僕、チャート見るの好きじゃないですか。
はい。
まあ、見てたらね、これはもうそろそろやばいかもしれないですよ。ほんまに。4万ドル切ったらちょっと怖いですね、これね。
うん。
今4万5千ドルぐらいなんですけどね。
まあ、うん、まあ、あれですよ。またイーロン・マスクが何か言いますよ。
いや、これね、とことんもう言うたら上値掴みした人が叩き潰されるまで脅されますからね、下手
して。でなんかうん、今回ね、その、まあ、ビットコインのマイニングで電気をこうめちゃめちゃ使うとるやんっていう話、うん、環境に良くないとか言ってるんですけど、まあ、まず一つね、そこ の環境の問題って、これ非常に難しい話で、ビットコイナーって言われるビットコイン大好きの人たちもね、これちょっと言い過ぎなんちゃうんって言ってるんですよね。うん、
ビットコイナー。
ビットコイナーって言われる人たちがいるんですよ、ビットコイン大好きな人たち。で、まあ確かにね、あのマイニングするのに電気食うのは事実は事実なんですよね。
そう、今ね、グラフィックボードがめちゃめちゃ売れてるっていうね。
そういうのがもう品薄になるぐらい、みんなマイニングしてビットコイン稼ごうっていうんで。
はい、
で、まあ簡単に言うと、そこら辺はね、ブロックチェーンでこう順番にこう、なんていうのかな、一つの塊、取引を一つの塊にして、また次の新しい塊をこう作っていくのに、まあ、いろんな計算をしてこうつないでいくんですよね。
は
い、で、その時に一番先に計算した人はおだちんでビットコインをこうちょっともらえるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、そのちょっともらえるビットコインを欲しいから、みんな必死になっていち早く計算解きたいから、コンピューターぶん回すわけですね。
そうみたいですね。はい。
うん。で、もう中にはね、もう冬場でも T シャツ1枚でないとおられんぐらい熱出すような部屋でやってたりとかね。
部屋でマイニングしてる人の話聞いたら、もうなんかすごい、もうね、夏はやばい言ってましたよ。
夏だってエアコンずっとぶん回さなあかんから電気代どうなんねんっていう、絶対ピーせえへんやろっていうぐらいね、とんでもないことしてます。
だから下手したら電気代の方がタコつくみたいな、まあ安い時はね、値段下がってる時は言われてましたけど、うん、まあ、逆に言うと、ね、電気代は変わってないけど、
ね、
そうそうそう、
相場が上がってるから、うん、それは 今みんな やってますわね。
うん、ね、やっぱり5万ドルとか超え始めたら、そりゃこれちょっとやっといたら儲かるんちゃうみたいに、
そうそうそう、
みんなやり始めるからまあそれだけね、どんどん電気が使われるっていうのも事実なんですけども、
はい、
ただまあ一方でね、その、うん、じゃあそれ以外の方式でこういう取引とかをちゃんと、改ざんされないようにセキュリティきっちり守ってやろうとすると、うん、まあそれはそれでね、また莫大に金かかってるし、うん、いろんな電気だけじゃなくって、もう人件費やらいろんなものを使い倒してるわけですよね。
そうですね、
うん、銀行 のデータセンターとかそういうなんて、もうセキュリティをガチガチにするためにやっぱ監視カメラやら LINE やらいろんなもの入れてるから、
はいはいはい、
そういうもののトータルで考えた場合に、果たしてどこまでどうなのよっていうのは非常に難しい話になってくるのと、それから、まあ、確かにね、そのビットコインのマイニングとかって電気代との戦いでもあるんで、
うん、
マイニングプールって言って、それ専門にやってる業者さんたちなんかは普通の電気なんかも使わずに自前で太陽光発電所持ってたりとか
発電所
うん、水力発電とか持ってたりとか、
あ、はいはいはい、
もうそういうの持っててね、やってるんですよ
なるほど。
もうなんかすごいことになってきてるんですよね、とにかく安く電気代上げなあかんっていうんで、そのなんか、そういう自分ところの近くにある川とかに発電所つけたりとかねしたりとかいろんなことやったりしてるんで、一概に何とも言えないところがあるんですよね、その環境に悪いとかいうのも。
なるほどね、うん、はい、
うん、だからそれはね、すごい分かりやすいから叩かれてたりする部分もあるんですけど
、
まあ、そこをね、またこうイーロン・マスクなんか賢いから分かった上でのこれ絶対揺さぶりにかかったよなと思って
そうでしょうね。でまた下がったところ皮張るんでしょうね
そうそうそう、
でまたやっぱりやりますみたいな
そう、だってね、最近またそういうその地球に優しいマイニングみたいなのをねやるようなプログラムはできるとか言い始めて
SDGs ってやつですね
SDGs コインとかなんか出しそうな勢いでなんかね、そのそういう、ブロックチェーンの会社とうまく組めばそういうことはできるっていうアイデアあるみたいなことを言い始めてて、でその一方でどっかのテレビ番組出た時にね、同時コインっていうのがあるんですけど、
はい、
ワンコの
犬のね、
うん、カボスちゃんっていう柴犬のね、顔がついてるんですけど、はい、海外で柴コインとか言ってたりするみたいけど、
はい、
もうなんかそう同時コインとかがもうそれがね、 お気に入りみたいなこと言ったらまたそれが爆上げしてるしね
ああそうなんですね
うん、もうイーロン・マスクなんか面白ってしゃあないんちゃうかなと思ってこうちょっと言うだけでもうなんか相場がグオーン動くから、
いやもうこれこそね、もう言うたら SNS の時代っていうかね、
そうそうそう、
うん、まさに
す
ごいです
よ、
あれなんですよね。
またそのね、他のいろんな株とか為替とか、
はい、
アイナにしたらいろんな法律の縛りがあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
うかつにそんなん言われへんじゃないですか、どこの株がどうのこうのとか、
はい、
円とドルでどうなるとかこうなるとか、そんなにうかつなこと言われへんけど、
うん、
所詮言うても暗号通貨やんみたいなのがあるから
そうですね、
そんなね、法律でこうガンガン言われへんし、で、まあ、規模からしてもそんなでかくないから、全体のね、マーケット自体が、
はいはいはい、
だから、イーロン・マスクの一言で、ゴーンって動くっていう、
そうですね、
ちょっとね、もうだから今、暗号通貨界隈の人たちは、もうイーロン・マスクの一言をね、もう見逃さないように、
いやいや
みんなね、チャート見るのも忙しいんやけど、イーロン・マスクの言動を追っかけるのも忙しいみたいですよ、みんなも。
あれちゃいます、トランプさんがいなくなって、ね、
そうそうそう、次、
ツイッターできるようになって、で、次、イーロン・マスクやと。もう、だからみんな見てるのればね、
うん、
まあそれでね動きますもんね、
動くって簡単に動くって、ね、みんな見てるからもう本当にもうなんかでテレビ出るって言ったらみんなそれもうめっちゃ見てるし ね
イーロン・マスクさんと仲良くなりたいですね
なんかそのうち血迷ってイーロン・マスクがモナーコインとか言い始めたらおもろいやろうなと思って、モナーコインってみたいな。
なぜそこみたいなね。
なんでって言って、海外で何やそのコインはみたいなんで、必死で調べまくるやろな、みんな。
さっきの温泉娘コインみたいなね。
温泉娘コインか。いいかもしれない。そんなん言い出したらもう。
いや、そうそう。山ほどの世界中にいますもんね、そういうね。
もうだって今なんていうのかな、か数えきれんどころか、うん、もう毎日日にちわけわからんコイン生まれてたりするし、
そうですよね、
うんうん、でもう今のDeFiとかあんな技術とかも出てきてるから、暗号通貨のスワップの商品とかももうなんか次から次へわけわからんのが、
はい、
うん、もう寿司やらパンケーキやらアフロ犬やらもうなんやねんその名前とか思うねんけどもバナナとかね、もう意味わからん、何の話してんねんお前らっていうすごいすごい世界になってきてますから、まあね、おもろいっちゃおもろいですよね、うん、もう今で NFT もそこに絡んできてて、はい、NFT も、まあ、この温泉娘じゃないけど、
うん、
あっちこっちでねいろんなプロジェクト動きまくってて、いやもうね規制がないからこそね、もうなんかすごいことになってるんで、まあ、本当ね、こういうそのトレンドというか動き、特に今世界経済的にはそのリアルのね、その経済っていうのがなかなかしんどくなってる業界と、割とこう通販とかそういうのやってるとかどんどん伸びてたりっていう極端にこう分かれ始めてるし、
はい、
でそういうところに向けて今回のようなねこういうの暗号通貨、暗号資産だとか、まあ、NFT だとか DeFi みたいなそういうものがこう絡まってきて、そこにねやっぱり余ったお金がいっぱいこう入り始めてる感はすごいあるんですよね、うん、
なるほどね、
うん、なのでだからそういうその新しいその、うん、技術を使ってそのサービスとか金融商品だとかそういうものが作れるような時代に今入ってきてるので、まあ本当そこのとこはねこう、まあ、最初はね何のこっちゃかわけわからんかもしれんけども、でもこう いろいろね追っかけてるとだんだんいろんなことが見えてくるし、でまたそこがあるからこそ、あ次の時代こういうふうに動きそうやなとかね、そんなことがねちらちらこう見えてくるんで、まあ、そこから自分のビジネスとかそういうものがどう絡めれるか、ぜひねこれはね今小さい企業ほどチャンスがめちゃめちゃあるので、ぜひ注目してほしいなと思います。
はい、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、今週はねビットコインの話やら NFT の話やらいろいろあったんですけど、
はいはい。
まあ、NFT に関してはね、この間、先週の、まあ、特番でね、じっくり解説しているので、うん、皆様ね、ちょっと興味のある方は聞いてみられたらいいのかなというふうに思うんですけど、まあね、今、熱いっていうか、こう、話題、これから話題どんどん出てきそうな NFT ですからね、うん、足立さんがね、本も書くあったしね、うん。
はい、そうなんですよ。
途中でチラッと言ってはりましたけども、えらい売れてるらしいじゃないですか。
あ、結構ね、おかげさんで、最初、ちょっとキャンペーンっていうことで、
はい、
思い切って0円で、出したんですけど、その後もですね、結構こう、買ってくれてる方が多くてですね、毎日、本当売れてるんですよ。
まあ、私もね、無料の時に買って読ませてもらいましたけど。
ありがとうございます。
いや、賑やかしでね。いやでも結構まあね、アマゾンで NFT って検索してももう、もう上から2番目ぐらいに出てくるぐらい。
うん。うん、やっぱね、早いうちに日本語の本として出したんで、はい、割と見ていただいてるんですけど、まあまあね、初心者向けというか、NFT って何なんっていう人向けに書いたんで、まあね、厳しいコメントもいただいてるんですけど、中には、内容がないみたいな、こう、分かってる人にとってはね、そもそもこれぐらいのこと分かってないやつが NFT 手出すな、みたいなこと書いてる人がいるんですけど、いやいや、あんたはそりゃ分かってるからええよってね、
まあ。マニアックな人はね、もっと突っ込んだ話を見たかったんが、あれやったら言うの、そんなんね。
そんなこと言われてもっていう、そう、あんた向けには書いてないわっていう。
そうですね。 しかもね、うん、その何千もする本とかあるんですけど。
まあ、それよりも何よりも、やっぱり、さっきもね、ちょっと言ってたように、今後、やっぱりこういう NFT みたいなものとか、そういう考え方って、めちゃくちゃやっぱ重要になってくるんですよね。
はい。
その、どんどんデジタル化が進んでいくがゆえに、その、オリジナルって何なんとか、その本物って何、うん、とかいうそこら辺を問われるようなことがどんどん出てくるんで、
はい、
やっぱそこに NFT ってものすごく、マッチングするとかいい動きをしてくるし、今までにないそういう考え方であのブロックチェーンと組み合わさって展開していけるので、
はい、
本当そのまあね、先週あの特番の時でも言いましたけど、やっぱビジネスの中にね、どうこれをねはめ込めるかって、もう本当思いついたもん勝ちですよ、こんなのって。
あ、
うん、そしたらね、そういうなんて本当そのあのそういうモデルを一個作り上げれば、まあそのね先駆者としてやっていけるから全然違ってくるんで、その後のビジネスがね、
はい、
うん、だからもうぜひね、本当今回私の書いた本にいろんなヒント書いてますんで、
お宣伝宣伝
だ、読んでいただければもうね、
まあまあ本当にね、誰でも分かるぐらい簡単に書いてあって、うん、まあまあ先週のこの放送聞いていただいてもまあ分かると思うんですけど、
いやぜひ本読んだ方がね、
両方ね、両方ね、
はい、そうそう
そうそうそう。
でね、たかだかの490円ですか、これ読んで、なんか思いついて、はい、4900万になったらもう、
うん、何倍やねん。
大儲け。4900万。
また微妙な
数、ね。微妙な数。そこら辺で49億とか言わんところがまたね、
微妙な。つつましやかというか、なんというか。
なんというか。
まあ、よろしいように、ビットコインも下がりそうやしね。どこまで下がるかね、楽しみでね、今ね。
下がそこやなって思ったところで買わなって。
また。もう大体ポイントは決めても、ここでこんだけ買って、ここまで出したらこんだけ買ってみたいなね。
なるほど。
ずっともう、ずっと上の方やったから、まあこれちょっと手出されへんな、落ちるまで待とうと、やっと来ましたからね、このチャンス。
まあね、いろいろありますわね。まあそういう人はまた私が前に書いたのビットコイン解説本も読んでいただいたら。
あれもね、アマゾンの Kindle で買えますから、まだ買えるんですね。
まだ買えますよ、まだ売ってますよ。ま
あ、情報は古くなってないですか、あれ。
いや、なんていうんですかね、基本的なことだけしか書いてないんで、
ああ、なるほどね。
まだ今でもビットコインってそもそも何なんっていうね、
まあ、方もいらっしゃるね。
やっぱりそのお金とビットコインってどう違うのとか、
うんうんうん、
電子マネーと何が違うのってね、そんな話とか。で、コラムでは、懐かしき、炎天との違いみたいなことを書いてたんですね。
いや、ありましたね。
炎天って。
時代は感じますね。
うん。まあ、でもね、
はい。
ごめんなさい、長くなるんですけど。
いえいえ。
何だっけな、ビットコインベーシックやったっけなっていう本がね、もうすぐ日本語に翻訳されて出てくるんですよ。
はあはあ、
それはもう結構分厚い本で、
はい、
そういう経済とかの専門家の人が、海外の人が書いた本なんですけど、
は
あ、ね、目次の構成見てたらね、私の書いたビットコイン解説本とめっちゃ似てるんですよ。
まあ、パクられた。
パクられたみたいで、どうもね。私の本見て、めっちゃ書いたんじゃん。うん、その貨幣とはって最初に書いてあって。
はいはいはい。
私一番最初、お金とはみたいな書いたんですけど。いや、パクられとるやんみたいな。いや、違うけど。
足立さんがそれを見て書いた、パクったわけじゃない。
いやいやいや、英語版も私のより後ですから、出てるの。
なるほど。
うん、もうだから、もう誰が何と言おうと、見てもうたら分かるんですけど、私のパクリアっていうのは分かると思う。
おー。どこがやる。まあ、目次だけじゃあ、ちょっと、立ち読みしますかね。まあまあまあ、まあ、そんなもんでよろしいですか、
うん、時代がね、本当に変わってきてるんで、そこでね、いち早くそれ掴んだもん勝ちになるんで、本当、そこは、ぜひね、考えていただければいいかなと思います。
ありがとうございました、足立さん。
はい。
はい。来週またお願いします。
はい。来週もガンガン宣伝します。はい、違うか。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。